猿長者。あがり長者は大家であった。入り長者は年を取ったじいさんとばあさんの二人暮らしで、子供もなければ金もない貧乏者でした。ある師走の29日の年の夜に、入りのじいさんが、あがりの長者の家に行って、米味噌を借りて年忘れしようではないかと、ばあさんに言いました。ばあさんは、あがり長者のところで物を借りようとしたところで、口を聞くだけ損をするばかりです。泡種でおかゆでも炊いて、年忘れしましょう、と語っていました。そこにお天道の神様が、人の心を見るために降りてこられました。神様は、貧しい飯もらい坊主の姿になって、まずあがり長者の家へ行って、まことにすまないことであるが、雪どころがないから、どうか宿を貸してたまわれ、と申されました。ところがあがり長者は、師走29日の年の世を知らないのか、ぐずぐず言うと骨打ち折って取らせるぞ、と言って断りました。
そんならよろしい。
飯もらい坊主はそう言って、今度は入りのじいさんたちの家へやってきました。
じいさんばあさん、飯もらい坊主でありますが、今日の年の世にどうか宿を貸してくだされ。
さあさあ、早くお入りなされ。食べるものは何もありませんが、泡種を入れたお湯がありますから、それでもお上がりなされ。
じいさんとばあさんは、坊主を喜んで迎えました。坊主は、一生鍋を洗って、青葉三杯入れ、水をいっぱいにして炊いてごらんなさいと言いました。ばあさんが言われる通りにすると、いっぱいの魚ができました。今度は、釜を洗ってごらんと言いました。ばあさんが釜を洗うと、坊主は財布から米粒を三粒取り出して、釜の中に入れ、さあこれを炊きなさいと言いました。炊くとまた釜いっぱいのご飯ができました。三人はそのごちそうを食べて、楽しい年忘れをしました。ごちそうが終わると、坊さんが言いました。
じいさんばあさん、お前たちは貧乏して年も取っているようだが、宝が欲しいかい？それとも元のように若くなるのがよいかい？と尋ねました。
私たちは十七八の若さが欲しいと思います。と答えました。
そんなら大鍋にお湯を立てなさい。
そう言われてお湯を立てると、坊主は財布から黄色い粉をつまんで湯の中に入れました。
じいさんばあさん、後先にならないようにお湯に入りなされ、と勧めました。
じいさんとばあさんが一度に入ると、元の十七八の若者になりました。そうしている間に夜が明けました。また坊主が言いました。火に水をかけて消してしまって、ばあさんは上がりの家から火種をもらってきなされ。ばあさんが上がり長者の家へ火種をもらいに行きました。上がり長者の家では、ばあさんの若返った姿を見て、家内中が驚きました。昨晩、飯もらい坊主が来て、こうして若さをもらいましたと語ると、あがり長者は、とんでもないことをしたものだ。うちに泊めていたら、俺たちがあのような運を授かったものを、今から何とかすれば、この家においでにならないだろうか。そう頼んでくれないかい？と言いました。ばあさんが家に帰って話すと、坊主はすぐあがり長者の家に行きました。
どうじゃあがり長者、これほどの財産、もう何の不足もないではないか。
と言うと、あがり長者は、
あるからこそもっと欲しい。
もっとくれてたぼれ、と頼みました。
そんなら、銭金は不足はなかろうから、元の若さにしてあげよう。
坊主はそう言って風呂を立てさせ、今度は財布から赤い薬を取って入れました。
さあみんな、一度に湯を浴びなさい。
と言うと、皆一度に入りました。ところが、主人夫婦は猿になりました。子供は犬になり、下男は猫になりました。下女はネズミになり、今一人の下男はヤギになりました。それから坊主は、入りの家の夫婦に、あがり長者の所帯を譲ってやりました。ところが、夕方になると、いつも二匹の猿が暴れて困るので、とてもこの家には住めないから、元の家に帰ろうと話しておりました。そこに坊主がまた訪ねてきました。どうも困っていると言うと、坊主は庭の黒い石を二つ焼いて、いつも猿の来るところに置いておけと教えました。その通りにしておくと、猿は何も知らずにやってきて、その石に腰をかけ、やけどをして、それっきり来なくなりました。猿の尻の赤いのは、その時焼かれたからだそうです。若返ったじいさんとばあさんは、その家に行って、今が今まで良い暮らしをしているそうです。